特集戦後80年つなぐ平和への祈り。太平洋戦争が終結してから今年で80年、当時のことを知る人も少なくなり、戦争の記憶が薄れようとしています。平和を守るため、戦争の悲惨な記憶の灯火を消してはならないと体験談を語り続けている人がいます。そんな体験者の意思を引き継ぎ、様々な手法で伝えている人がいます。こうした活動は若い世代にも届き、自ら学び行動へとつながっています。様々な世代による平和への祈りをつないでいこうとする活動を紹介します。問い合わせ、文化交流課、電話 291-3846。 写真、水戸空襲から1ヶ月後の水戸市、現在の水戸中央郵便局から見た南町方面を撮影した様子。出典、水戸100年。写真の説明、紙面上半分に薄曇りの空の下、焼け崩れた建物などが折り重なって積み上がっている様子。かろうじて残る鉄塔や蔵などが写っています。写真終わり。降り注いだ焼夷弾。昭和20年1945年8月2日、午前0時31分、茨城県女子師範学校、現在の五軒小学校のあたりに、一発目の焼夷弾が投下され、水戸空襲が始まった。水戸空襲は、アメリカ軍が目標として定めた中小都市への空襲の一つとして、太平洋戦争が終盤に近づいてきた頃に行われた。水戸市が選ばれた理由は、常磐線の主要な輸送基地であったことと、日立市にあった軍事工場の労働力の重要な供給源で、下請けの中心だったためと言われている。空襲に参加したアメリカ軍の B-29 は、全部で160機。高度約4000メートルから、次々と焼夷弾を投下していった。その数はなんと 17,890発。焼夷弾は水戸駅や市役所、水戸城、東照宮、常盤神社など多くの建物を破壊し、市街地を焼き尽くした。消火活動をする人もいたが、市民のほとんどは中川のへりなど市街地の外に避難し、空襲が終わるのを待つしかなかった。空襲は午前2時16分まで2時間近く続いた。イラスト、焼夷弾が落下する様子。10日後、内蔵する小さな焼夷弾が広範囲に飛び散る仕組みだった。出典、水戸空襲戦災誌。イラスト終わり。焦土と化した歴史と伝統の町。翌朝、人々が目にした光景は恐ろしいものだった。あたり一面に広がる瓦礫の山。無事な建物はほとんどなかった。茨城県女子師範学校の大運動場には、焼夷弾の残骸があたり一面に突き刺さり、戦慄を覚える凄まじい光景が広がっていた。水戸空襲は、歴史と伝統を誇った水戸市を焦土と化し、市民に忘れ得ぬ深い傷跡を残した。水戸空襲での被害。死亡者数241名。後の調査により300名以上と判明。重傷者数144名。軽傷者数1149名。罹災戸数1万104戸。全死戸数の約9割。罹災人員5万605名、全市人口の約8割。出典、昭和20年度事務報告書。語り継ぐ、水戸空襲という現実を語り続けていく。水戸市語り部、小菅次夫さん。小菅さんの写真があります。忘れられない光景を残した水戸空襲。 私が9歳だった時に水戸空襲がありました。現在の常陽銀行本店付近にあった防空壕に避難してすぐに、ゴーッと飛行機の轟音が響き渡り、ヒュルヒュルと音を立てて焼夷弾が降ってきました。すると突然、ドンという大きな音が響き渡り、夜の暗闇が一気に明るくなりました。近くに焼夷弾が落ちたのです。もうダメだ、逃げるぞ。緊迫した父親の叫び声を皮切りに、中川の方へ避難し始めました。外は至るところが燃え上がっていました。県高等女学校、現在の水戸二校は、2階まで真っ赤になり、裁判所も火の海となっていました。必死で家族の後をついて避難先に向かっている途中で、私は家族を見失ってしまいました。お母さん、お母さん、何度叫んでもその声は届かず、一人ぼっちになってしまいました。そんな時、顔見知りの家族が声をかけてくれて、一緒に東部館の先の竹やぶの中に避難しました。避難中も焼夷弾が何発も降り注ぎ、近くで炎が上がるたびに逃げ回りました。さっきまでいた場所に、ひとまとまりになった焼夷弾が音を立てて落ちてきたときは、あそこにいたら、と震え上がりました。死と隣り合わせの中、家族とはぐれてしまった寂しさを抱え、一夜を過ごしました。明け方、焼け野原になった市街地を見て、唖然としました。コンクリートの建物が少し残っているだけの状況に、家族は大丈夫だろうかと心配になりました。急いで家に帰りたいのに、瓦礫が邪魔をして、思うように進むことができません。不安で胸が張り裂けそうになりながら、なんとか家のあった場所、現在の常陽銀行本店付近にたどり着くと、私を必死で探している家族の姿が見えました。みんなも私のことを心配して不安な夜を過ごしていたのです。全員が無事だったことを喜び合ったのもつかの間、隣の屋敷を見ると、いつも私を可愛がってくれた老夫婦が真っ黒に焼けて塀のあった場所に横たわって死んでいました。変わり果てた姿に言い表せないショックを受けました。戦争が存在する前提の世界ではいけない。現在でも世界中で戦争が起こっている状況に悔しい気持ちでいっぱいです。なぜ同じ人間同士で殺し合うのでしょうか。戦争が存在する前提の世界ではいけない。それを分かってもらうため、今も語り部活動を続けています。戦争は今の子供たちにとっては絵空事かもしれません。しかし、この日本でも戦争は確かに起こり、私たちは体験しているのです。人間は過去を忘れてしまうと同じ失敗をしてしまう生き物です。だからこそ、戦争体験者の私たちが語っていかなければなりません。繰り返し話していけば、必ず子供たちの心に届くと信じて。写真。小菅さんの話に熱心に耳を傾ける妻里小学校4年生。写真の説明。小菅さんがクラスで教壇に立ち、児童に自身の体験を語っている様子。写真終わり。貴重な戦争体験の声が視聴できます。様々な戦争体験をした方のインタビュー映像を市公式 YouTube チャンネルで配信しています。こちらで視聴できます。二次元コードがあります。市戦没者追悼式。戦後80年、平和を学び、つなぐ集い。先の大戦で犠牲になった方を追悼するとともに、遺族の労苦に敬意を表し、市政発展への決意を新たにするため、また若い世代に戦争の悲惨さを伝え、平和の尊さを再確認するために、追悼式を開催します。追悼式後、戦争体験の証言映像をもとにした上映や、戦争紙芝居の上演などによる平和を学び、語り継ぐ集いを開催します。日時、8月26日火曜、追悼式。 13時30分から14時30分。平和を学び、つなぐ集い、14時40分から15時40分。場所、市民会館。対象、市内に居住する方。料金、無料。申し込み、当日受付。問い合わせ、福祉総務課、電話、232-9169。二次元コードがあります。引き継ぐ。想像しながら、戦災史を朗読し、当時に思いを馳せてほしい。水戸芸術館専属劇団 ACM 所属、塩谷亮さん。塩谷さんの写真があります。戦災史を通して、水戸空襲を追体験する。毎年参加者に、水戸空襲戦災史を朗読してもらうワークショップを開催している塩谷亮さん。もともとはピースプロジェクトの事業の一つとして、自ら戦災史を読んで伝える活動をしていましたが、参加者に読んでもらった方が、より戦争を体感してもらえるのではないかと考え、現在のような形で開催するようになりました。ワークショップには、小学生から大人まで幅広い世代が参加します。その中で塩谷さんが参加者に伝えていることは、体験者になりきること。空襲で起こったことや当時の人々の暮らしなどについて知ってから、この人はこのルートを通って避難したんだ。当時の水戸市の街灯はこれだけ暗かったんだ。ということなどを具体的に想像してもらうのです。子供たちにも知っている映画やアニメの描写から想像を広げてもらいます。このような作業を通して自分が体験したことのない苦しみや恐怖を当時の人々は戦争で味わったのだとより具体的に理解してもらうのです。イメージを膨らませてから朗読することで参加者の表現力は格段に上達していきます。ワークショップの最後に行う朗読は臨場感があふれ、塩谷さん自身も圧倒されると言います。戦災史を通して、水戸空襲を追体験したからこそ出せる迫力が、そこにはあるのです。戦争を自分事として考えていく。水戸空襲のあった8月2日、この日、塩谷さんは、水戸空襲戦災史の朗読会を行います。毎日戦争のことを考えるのは辛く難しいことですが、せめて節目となる8月だけでも、当時の状況に思いを馳せてもらいたいと考えるからです。戦争とは何なのか、僕もはっきりとした答えが分かっていません。だからこそ、この活動を続けながら、その答えを探し続けたいと思っています。皆さんも、水戸空襲だけでなく、原爆のことや、他の地域の戦争のこと、何でもいいから、8月だけは少し深く調べてみてほしいです。平和とは、水面の上にあるような不確かなもの。だからこそ、一人一人が戦争を自分事として平和への意志を強く持ち続けなければなりません。平和を守り続けるために、塩谷さんの活動は続きます。写真。朗読会に向けて指導する塩谷さん右と参加者の皆さん。写真の説明。右側に塩谷さん、左側に4人の女性が立ち、手に紙を持って練習している様子。写真終わり。ピースプロジェクト。水戸空襲をはじめ、風化しつつある戦争の記憶を若い世代に伝え、平和の大切さを考えるプロジェクト。平和記念館、市立博物館、水戸芸術館、内原郷土史義勇軍資料館の4館連携で毎年開催しています。水戸空襲戦災史を販売しています。戦時の水戸のありのままを伝える貴重な資料を読んでみませんか？在庫がなくなり次第販売を終了します。市内図書館でもご覧になれます。料金、1冊3000円。 問い合わせ、文化交流課、電話 291-3846。 購入方法など詳細はこちら、二次元コードがあります。引き継ぐ、紙芝居を通して多くの人に戦争の悲惨さを伝えたい。一般社団法人オリーブ協会代表理事三沢義恵さん。三沢さんの写真があります。戦争の背景を知ってから朗読する。語り部さんからお話を聞いたことが私の活動の原動力になっています。そう話す三沢義恵さんは、戦争に関する絵本や紙芝居の朗読などを通して戦争のことを語り継ぐ活動をしています。朗読はただ読むだけではなく、読む題材の背景を知ることが大切だと考える三沢さん。これまで様々な語り部の話を聞いてきました。特に印象に残っているのは、広島で原爆を体験した茂木貞夫さんの話です。登校途中に被爆し、ひどい火傷を負ったこと、お母さんが一生懸命自分の名前を呼び続けて介抱してくれたこと、そのお母さんも体中にガラスの破片が刺さり苦しみながら亡くなったこと、三沢さんはこういった話を語り継いでいくことは非常に重い責任だなと感じたといいます。オリーブ協会の戦争三部作の一つ、茂木貞夫物語は、そんな茂木さんの実体験を描いた紙芝居です。茂木さんは友人と登校している最中、一機の飛行機を上空で見かけます。次の瞬間、原爆が投下され、目の前に真っ白な世界が広がります。このシーンでは鑑賞者の空気が一変し、固唾を飲んで聞いている様子がわかるといいます。語り部さんの話には体験者にしか出せない言葉の重みがあります。朗読者ではその重みは表現しきれませんが、できる限り伝えたいと思って朗読しています。多くの語り部から話を聞き、その言葉の重みを知っている三沢さんだからこそ、戦争経験者の思いまで伝わり、聞く人の心を引きつけるのです。私たちの世代が語り継いでいかなければ。終戦から80年を迎える今年、語り部の数はますます少なくなっています。若い世代に語り部さんの経験や思いをつないでいくためには、私たちの世代が語り継いでいかなければいけません。そう語る三沢さんは、現在音楽コンサートや動画制作など様々なジャンルを交えて戦争についての朗読活動を展開しています。あまり戦争に関心がない人にも、自分の好きな分野を通してより多くの人に戦争の悲惨さを知ってもらいたいと願っているからです。戦争の恐ろしさ、平和の尊さを知ると生き方が変わってくるんです。だからこそ戦争について知ってもらい、何かを感じてもらいたいんです。三沢さんは戦争を風化させてはならないという思いを胸に、若い世代の心に平和の種をまき続けます。写真、朗読をする三沢さん左と副代表理事の岡野恵さん右。写真の説明、二人が戦争に関する紙芝居を鑑賞者に向けて朗読している様子。写真終わり。若い世代で戦争の紙芝居を伝承しよう。デジタル化による新たな紙芝居を作る。問い合わせ、オリーブ協会、電話 090-2143-8541、または文化交流課、電話 291-3846。 これまでオリーブ協会が行ってきた戦争の紙芝居を小中学生に聞いてもらい、その内容を一緒に考えながら収録した紙芝居の音や映像を加工し、動画コンテンツ等にデジタル化していきます。こうして長く残せない紙の資料を半永久的に残そうとする事業です。 市と市民活動団体が共同して取り組む事業の一つとして実施しています。
受け継ぐ、世代を超えて紡がれる平和への祈り。戦争に関する紙芝居の朗読に参加する人、千羽鶴を折り戦争に関する施設などに寄贈する人、戦争について調べて作文に平和への思いを綴る人、若い世代も自ら戦争について学び、平和に向けて何ができるか考えて、様々な形で活動を広げています。こうして、平和への祈りは何世代にもわたって受け継がれていくのです。戦争の悲惨さから目を背けないで、オリーブ教会水戸二高支部、水戸第二高等学校3年、大久保千夏さん、左、小俣杏里さん、右、写真が掲載されています。私たちは、オリーブ教会水戸二高支部として、戦争に関する朗読や紙芝居の上演をしています。私たちのような若者は、戦争を経験していませんし、戦争のニュースは目を背けたくなる光景ばかりで、自ら知ろうとしたくないかもしれません。しかし、体験者の主観的な光景や感情は、伝え続けて知ってもらわなければいけないと考えています。戦争を伝える紙芝居の朗読を通して、より多くの人に自分事として感じてもらえるように、活動を続けていきます。千羽鶴に乗せる思い。思いの漢字は想像の想です。水戸女子高等学校3年藤田真彩さん、前左、3年岡部真彩さん、前右、2年小野遥さん、後ろ右、1年中里美久さん、後ろ左、写真が掲載されています。私たちは毎年修学旅行で訪れる知覧特攻平和会館、鹿児島県に千羽鶴を寄贈しています。平和への思いを抱え、形にしたい人はたくさんいるはずだ、そう考え、今年は水戸町中フェスティバルなどでも折り鶴を募集したところ、数えきれないほどたくさん集まりました。今後、千羽鶴にして紛争が続いている国の大使館や、戦争に関する施設に寄贈する予定です。私たちみんなで形にした平和への思いが、様々なところに伝わってくれることを願っています。つないでもらった命、忘れずに生きる。私たちの平和、作文コンクール最優秀賞。第一中学校1年、菊池聡真さん。写真が掲載されています。2月に亡くなった曽祖母は、時間があればいつも水戸空襲をはじめとした戦争当時のことを話してくれました。自分を標的にするように降ってくる焼夷弾から必死に逃げ回った人、自分の意志に関わらず戦地へ行かされた人のことを想像すると胸が締め付けられます。そういった辛い時代を生きてきた人たちが命をつないでくれたおかげで僕は生まれ、毎日学校で友人と語り合ったり遊んだりできる。そのことを忘れずに生き続けていきたいと思っています。これからも学び続ける。私たちの平和、作文コンクール最優秀賞。渡り小学校6年。入野篤人さん。写真が掲載されています。桜山へお花見に行った時に、県護国神社のことを知りました。戦争で亡くなった方の慰霊の塔や、特攻有志の像などを見て、戦争の悲惨さを知れば知るほど、さらに学ばなければと思い、水戸空襲戦災誌を読んだり、 阿見町の予科連平和記念館の見学に行ったりしました。戦争が起きないために、一人一人が戦争について学び、平和の尊さや戦争が起きないためにすべきことを考えることが必要だと思います。僕も戦争についてこれからも学んで考え続けていきます。写真、駅南平和公園。写真の説明。6ページ、7ページ、見開き1ページにわたって、記事の背後に駅南平和公園の写真があります。写真には青空の下、平和の像、壁章や広場、木々などの公園の様子が写っています。写真終わり。戦争について学んでみませんか？ピースプロジェクトのロゴマークがあります。今、戦争を語るということ。ID0100046。戦争の記憶と時間が封じ込まれた戦災資料と、被爆地広島をテーマに制作された川口達夫の作品を展示しています。日時8月24日日曜まで。場所、市立博物館。料金、無料。問い合わせ、同館。電話 226-6521。 関連イベントも開催します。水戸の戦災に向き合う戦争の記憶を伝える者たち、博物館資料の解説や高校生による戦災に関する日記の朗読を行います。日時8月16日土曜14時から15時30分場所、市立博物館。ギャラリートーク。日時、8月3日日曜、17日日曜、14時から15時。場所、市立博物館。各イベントの詳細は、市立博物館ホームページをご覧ください。弓差し漢字、ならず者。現代アートが描く義勇軍。 ID0096978。 満蒙開拓青少年義勇軍の抱く不条理、そして戦争と平和の意味について弓差し漢字の世界観を通して感じてみませんか？日時8月1日金曜から10月26日日曜。場所、内原郷土史義勇軍資料館。料金無料。問い合わせ同館。電話 257-5505。 関連イベントも開催します。ワークショップ、元隊員の親族とともにペーパーアートを作りませんか。日時10月5日日曜10時から11時30分。場所、内原図書館。家族で収穫体験会。義勇軍ゆかりの農場で収穫を体験しませんか？日時、9月20日土曜、10月4日土曜、10時から12時。場所、日本農業実践学園。各関連イベントの詳細は、内原郷土史義勇軍資料館ホームページをご覧ください。平和作文朗読会とパイプオルガンコンサート。私たちの平和作文コンクール入賞者による作文の朗読と、オルガニストの勝山正代によるパイプオルガンの演奏を行います。日時、8月16日土曜、13時30分から14時15分。場所、水戸芸術館。料金、無料。問い合わせ、同館。電話 227-8111。 渡辺陽一氏講演会。戦地での体験や戦場の写真を通して平和を実現するためにどうしたらよいのかを語ります。日時8月26日火曜18時から19時30分。場所、市民会館。料金、無料。問い合わせ、文化交流課。電話 291-3846。申し込みはこちら。二次元コードがあります。水戸市平和記念館。水戸市の空襲による被災状況、戦時中の市民の生活などについて、当時の資料や写真パネルを用いて展示しています。開館時間、午前10時から午後4時。休館日、火曜・水曜日。年末年始・祝日。入場料・無料。問い合わせ、文化交流課。電話 291-3846。 この他にも様々な事業を実施します。詳細はこちら、二次元コードがあります。